ッシュバック2018。イエイ。で、今何年ですか？
2018年、あ、もう今2019年ですけどね、はい、おかしいな。
おかしいな。
おかしいな。ちょっともうゴーンもうでもやめたんですよ、僕も前回からもうゴーンはいけないということを僕も悟ったんです。もう本当に
正直者です、ね、
もういけないなと。
最初からそう言ってくれたら私だって素直にいけたのに。
もう企画、そう、企画倒れでした、うん。1月から最初からそう言っとけばよかったんですけどね。はい、はい、すいません、これ一つ月ずつ区切ってます。はい。はい、ということで、翼と、
くるみ
です。お送りしております。はい。で、今回は何月ですか？
今回はね、8月。
もういよいよ夏真っ盛り。はい、8月に入ってきますよ。
そうですね。
もういよいよもう折り返しして、
うん。
ね。もうここからドドドドンと行くでしょう。
ドドドドンと。
はい。じゃあまず何から行きましょうかね。
第100回全国高校野球選手権大会。大阪桐蔭高校が秋田金足農業高校を13対2で破り、史上初2度目の春夏連覇を飾りました。今大会では秋田県勢103年ぶりに決勝進出を果たした金足農業高校の快進撃と、エース吉田輝星投手の連日の力投に日本中で金足フィーバーが巻き起こったんですね。
まあ高校野球とかはどうですか？昔から関心あります？
なんかこう、はとこが甲子園に一回出た、
う
ん、
そうなの？
はい、
すごいね。それ高校とか言っちゃってもいいですか？どこですか？
長崎？どこだったかな？
長崎？
長崎じゃないです、山口県の子なんですよね。
あ、そう
何だったっけ、名前忘れちゃいました。
あ、でも山口は僕分かんないもんね。あ、そうなの。甲子園経験者。
そう
じゃちょっと偏りして見たんじゃない、その時は。
あ、なんかタオルと砂もらいました、うん。
甲子園の？
そう。
あなた、はとこで？
そう。
いとこにみんな配ったんかね、じゃあ。いとこだけのみならず、はとこのあなたに配れて、よっぽど。
そうなんですよ。
よっぽど、いや、袋、買い物袋いっぱい。
ちゃんとなんか小瓶に入ってて。
あ、ほ
んと？売ってるやつだったと思うんですよね。
売ってるやつを買ったんです
よ。うん、多分タオルは選手に配られたんじゃ
ない？あ、なるほどね。
名前入りのやつでした、ちゃんと。
あ、そうな、その選手のその時の段階、大会選手の名前が、あ、そう、でも結構じゃあみんなに配ったんだね、そしたら。はとこのあなたに配、兄弟ならまだしもやね。
はとこ
遠いよ。
いやでもちゃんとね、ご挨拶にうちまで来てくれたのかな。
あ、そう、自治の方ですね。その人ってじゃあどうなってるんですか、将来的。じゃあ今はね、
あ、今大学生してるって
話です。野球やってるのかな。じゃあ
もうやってるかもしれないですね。
なんかプロにかかるとね、いいけど、そこはないかな。
そうなんでしょうね。
プロって厳しいからね。
厳しいからですね。
まあ、なんといってもその この第100回という記念大会だったと、はい、いうことがやっぱりまず、ね、フィーチャーされるじゃないですか、
うんうんうん。
で、あとはその決勝まで金足農業高校のフィーバーが起こったっていうのがね、うん、本当に、なんていうのかな、大体ほら、この大阪桐蔭高校が まずヒールになってるんですけど、うん。
あ、っていうか私の母校甲子園行ったんじゃなかったですか、はい、この
年。あ、創成館。
はい、
創成館行ってますよ、行ってます。
そう、行った。なんでここに載せてないんですか。
あ、まあ言われてみればそうですけど、そうね。この記事入ってないじゃないですか。
はとこどころか
勝ったよ、これ。勝
った
、なんで負けたからでしょ。記事にならないからです、うん。いや、創成館でも頑張ってるんですよ、
うん。
2017年の秋季大会で準優勝してるんだから、
はいはいはい。
あれ、それで一気にその春の選抜とかで注目されて、まあちょっと結局ね、去年は結果はあまり出せなかったんだけれども、すごい。だってその時に大阪桐蔭破ってるからね、創成館。
ほんと？
神宮で。
すごい。
神宮の大会で大阪桐蔭破ったってことで、一気に全国から、あの大阪桐蔭破ったっていうことで一気に注目されたんですよ。創成館って。そう。いや、だから本当に今すごいですよ。だから。まあもちろん今年も、ね、夏の甲子園期待の、あれですからね。創成館すごいんだけど、そう。で、その、まあいわゆる創成館もそうなんですけど、はい、最近そのこう、いわゆるこう、各県を代表する常連校って、はい、大体は招待選手が多くて、やっぱり他県からすごくその腕のある中学生を、
はい、
もうヘッドハンティングして、で、いわゆるこう、なんていうのかな、こう、ブレンドというかね、
はいはい、
地元でありながら地元でない選手たち、もう大阪桐蔭なんて多分大阪の選手とかほとんどいないじゃないですか。もう、いろんなところの各県のよりすぐりの選手だけを集めて、もう、
はいはい、
もうスーパースター選手高校みたいな感じで集めてる中、うん、この金足農業っていうのはみんな地元、お金もないし、公立だし、
すげえ。
その全然、っていうか普通のそこら辺にある学校の野球部、
はいはい、
その野球部が決勝まで行っちゃったっていうのが、もうその、もう、涙というかその感動なんです、うんうん。しかもその秋田勢が103年ぶりのってすごいですよ。だから多分ね、1回大会とか2回大会だと思います。1回ほら戦争で1回なくなってるから、まあそれが途切れて今100回大会なんだけど、はい、多分初期の頃なんだよ。 秋田県が
決勝に。なんか103年ぶりになんかようなんかカウントしたなって感じですけどね。
本当よ、よう記録しとったなっていう、そんな感じなんやけど、でもそれぐらい多分今までになかったことなんでしょうね。で、そしてその金足の行の中でもエース吉田輝星がその決勝までは一人で投げ抜いて全部、
はいはい、
予選の全部一人で投げ抜いて、しかも、うん、準決勝で160球ぐらい投げたのかな、投げたのに翌日決勝なんですよね、はい、翌日決勝でボコスカ打たれるんよ。1回で5失点とか、はい、2回で10失点とかされて、
はいはいはいはい、
バカバカ打たれて、もう5回ぐらいまたきっと投げたんだけど、もう泣く泣くもう変わったという、もう傷だらけになって降りていったんで、でもう今ほらもう熱中症とかが叫ばれてる昨今でしょ、
はい、
それでこの、改めて甲子園で、高校野球をしかも夏にやることでがいかがなものかっていう今世論に今なってますよね。しかも
暑すぎる。
そして高校野球というなんか謎の暗黙の了解で、高校野球だったら連投させていいみたいな、プロって絶対そういうことさせないでしょ。どんなにプロ野球は先発で60球しか投げなくても4日は空けたりとかねするわけだから、肩がやっぱり消耗品っていうこと、そんなのを若いからみたいな、高校野球だからみたいな、そういう謎のルールで162球投げさせたエースを翌日も移動日なしで翌日も投げさせる。
きつい。いや
絶対きついから。絶対きつい。でもそのいわゆるこのテレビ的にはその金足農業フィーバーってなってて持ち上げられてるから、もう純粋なね吉田投手はもうやるしかない。でもやっぱ力が出せない本来の。
きつい。
スター集団大阪桐蔭にバカスカ打たれるみたいな。そういう感じでね、まあ、なんかなっちゃったんですけど、
ね、止めてあげなきゃいけないとこはあるけど ね、 なんかうまい具合に、まあ、
なんとか ね、
これ
ね
プロになりました、
ね、なりました、なったんです。だから、
はい、
プロでもうね、ここでまたこのその不屈の精神がプロで生きれば、
うん、
大スター選手になるからね、このね。
そうですね、頑張ってほしい。自分の肩をいたわりながらも、
そう、はい、ね、大阪桐蔭の子たちも言ってるから、ネオとかね、ドラフト1位で言ってるから、スーパースターなネオっていうバッターいて、はい、あいつをねまた打ち負かしてほしいよ、プロで、
うん、
ね、
頑張ってください。
はい、頑張ってほしい、
はい、次のニュースですね、はい、交流中の容疑者が逃走、日本一周を装い各地を転々。
あったな、これ。
5月25日に現行犯逮捕されていた肥田純也容疑者が逃亡しました。弁護士と接見するために面会室に入った後に行方が分からなくなったそうです。事件は12日夜に発生、富田林署の面接室で弁護士と接見後、アクリル板を押し破って逃走した疑いがある。アクリル板を押し破って逃走って、
よっぽど強い力があったんじゃないですか。
つうか気づけよ。
だからそう、これもだから富田林署もうスカスカというかゆるゆるの警備体制だったみたいですよ。本当に全然もうゆるゆるの中で、これは誰が警備もいなかったみたいな感じで言ってなかったの確かね。ね、
それから48日後の9月29日、容疑者をなんと山口県内で確保。逮捕時に肥田容疑者は3週間前に香川県で知り合った男と一緒に自転車旅行を続けており、出会った人々に日本一周中お助けお願いしますなどと書いた紙を見せ援助を求めていたという。
これすごいよ本当に。今年のね、2018年の春先に、はい、ほら脱走して海を渡ったっていうのもあったでしょ、
うんうん、
あれとまたこの容疑者もまたそのなんていうのかな、この精神力があればなんかもっと他に活かせるんじゃないかみたいな。
本当に
すごいよ。
しかももともと何をして捕まってたんですか。
あ、ね、性犯罪系のやつですよ。
あららららら。
でも何回も逮捕歴があって、
はいはいはい、
っていう中だったんですけども、再逮捕とかずっとされてたんですよね。それでいわゆるこう指名手配みたいな感じで写真を撮られる、この写真の男ですみたいなと実際逮捕された時全然顔が違ってね、もう色が白い人だったんだけども、はい、逮捕された時は坊主で髪もなくて、でスキンヘッドみたいな、スキンじゃないかな、ちょっと五輪狩りみたいなのにもう真っ黒に焼けて全く違う人になってて、いやすごいですよ。でそのね、自転車もどっかで盗んで、高松市の市役所に行ったのかな、はい、香川県庁に行って、
は
あ
は
あ、作ってもらったの、日本一周中で僕やってるんですけどって、はい、なんかちょっと作ってもらえませんかとか言って、お金がないんでって言って作ってくれてるの。
優しい。
そう、
優しい。
その時気づいてない。で、まあ、偽名使ってるからねあれなんだけど、その時気づいてなくて、この容疑者の気づかなくて、 で、しかも、しばらく何日かした後、また県庁に戻ってきてるからね。あの時ありがとうございました、お世話になりましたとか言って。で、手紙とか書いてるの。もちろん偽名だけど、感謝の手紙を。
怖いなんか。
怖いやろ。で、道の駅でいつも泊まってたんだ、
はいはいはい。
で、道の駅に行って何日か何泊かした後に、はい、その、必ず感謝の手紙を送っていたみたいな。で、すごくいい青年だったみたいな、そこに行く人は。でも、実は、今思えば、その時に道の駅でなんか窃盗事件、ちょこちょこしたなんか物品が、お菓子がなくなってたりとか、いうのが、なんか、今気づけばあったのその期間中に。でも、まさかその男とは思わずみたいな。もう、すごいから、このね。
人はね、なんかこう、わからないことをしますよね。
わからないことするよ、本当に。もうちょっとね、こんなやり方があるのかと、逃走のやり方一つにってちょっと思いました。
怖い。
ね。はい。
次はですね、はい、いい人のニュースです。
いい人なんでしょう。
はい。スーパーボランティア、小畑さん。
あったわ。
12日、山口県周防大島町で帰省中の2歳の男の子が、祖父らと海水浴場に向かう途中、一人で引き返した後、行方不明になりました。その後、大分県の78歳、小畑春夫さんが発見。小畑さんは、広島県でのボランティアを終え、一時帰宅していましたが、報道を見て現地入りし、捜査に当たっていたといいます。
いや、すごいよね、この人さ。ニュースを見て行ったんだからね。で、歩いて帰ったんじゃなかったっけ、確かね。そうそう、大分から山口まで歩いて帰ったんじゃなかったかな。すごくないやから。で、しかもそれは全然大したことではないと。人とも他の人が苦労していることを思えば、この距離歩くのには何の苦労もないみたいなこと言ってるわけだよ、この人って。
かっこいい。
かっこいいでしょ。で、ほら、流行語大賞にもね、ノミネートされてさ、
スーパーボランティア
で授賞式辞退したんですよね。
かっこいい。
で、辞退した理由としては、僕はスーパーボランティアなんて思ったことはないし、結局このこれも勝手に言ってるわけですよ、マスコミというかね。
言ってる
から、僕は思ったことはないし、そもそもそのボランティアしようと思ってやってるわけじゃない。もうその誰かのためにその役に立つのならばって一心でやってるだけであって、そんなことでその行く理由はないと思います。
見返りを求めてない。
そう、見返り求めてない。
自分がやりたいことをやってるだけ。
そう、自分がやりたいことをやってるんよ。これがすごいや、心きれいや、うん、すごいよ。
いやー、こんな風になりたいです。
いやー、なんか本当にね、なりたい。でもさ、本当に社会で生きていく上ではもう呼ばれてしまいますよ、心は、うん、本当人間関係にいろいろすれてね、大変だと思いますよ、本当に。でもこういう人になりたいよね。なんかそのね、あれですよね、子供、このニュースの話ですけど、2歳の男の子を探す際に、子供は上に上に登っていく習性があるっていうことで、うん、上の方でを探したって言ってましたね、はい、山の方ずっと登っていってさ。
よくそういう人間の行動とかも分かって
た、ね、そういうのもやっぱ知って、なんか結構やっぱそういうね、ボランティア助けたりとか救助の方結構詳しかったりするので、はい、そういうノウハウとかあったとかね言って、いやあんなに警察とかさ、ね、はい、機動隊とか動員して見つけきれなかったものを見つけるっていうのからやっぱりさすがだなという気がしますよね。本当助かってよかったよね。本当思いますよ。
いや、私これを見た時に、なんか思い出したんですけど、幼稚園の時にですね、まだ幼稚園の園内にいる時に、私の幼稚園ちょっと変わってて、近くにじゃないです。幼稚園の中に山があったんですよ。
はいはいはい。
敷地内に。
お
う。で、友達のちかちゃんっていう子と、山に入ったんですよね。夕方、多分4時とかだったと思うんですけど。
季節は？
もう、冬か秋ぐらいの感
じ。結構日が沈むの早いじゃないの。
そう、うん、でも入ってて遊んでて、うん、なんかどうやって帰ったらいいか分かんなくなっちゃった、
ね、あららららららら、怖い。
で、ちかちゃんと二人でどうしようってしてたら、その時の幼稚園の先生がバッて現れて、
う
ん、でその先生なんか私あんまり喋ってるとこ覚えてないんですよ、
うんうん、
すごい無口の先生で、うんうん、バッて現れて私たち二人をバッて抱いて、そのまま怒ったりとかしなかったんです。全然怒ったりとかしなくって、うんうん、そのまま私たち二人を連れて園に戻って、うん、でみんながなんかカバの歯磨きをしないと虫歯になっちゃうよっていう紙芝居を読んでたところにスッと二人置かれて、
すごい、ということは
スーパー幼稚園の先生、
スーパー幼稚園の先生でもなんか勘だったのかね、あの二人はあそこにいるっていう、なんかさ、
ね、すご
い、だってさ結構な時間経ってるんじゃない、 そこまで奥深くまで行ってさ、まあ、体感でどんぐらいか分かんないけども、
ね、
10分ぐらいの話じゃないでしょ。 それをさ探すってね。
しかも怒られもしなかった。パッて捕まえられて、あんまり覚えてないんだけど、
うん、
なんかみんながその紙芝居寄ってるところにスッて怒られて、多分 うん、それだけだったんですよね。本当になんかこう、その後すぐ多分結婚して退職されたのかな。
あ、そう。
すげえいい先生だった。
でもこういうことってやっぱあるから、子供はね、本当にどういう行動するかわからないですし、まずはね、そのね、こう、親御さんがね、しっかり見ていくことが大事だ。でも、ね、目がずっと 100% 見とくわけにいかないから ね、本当にこれは難しいところなんだけども、うん、まあ、ひとまずこれに関しては良かったかなと、小畑さんの本当おかげでっていう感じしますね。
ね。
はい。もうゴン行くとか言いません。もうこれで終わり、はい、今日は。
終わりです。
終わりです。以上です。はい。